おはようございます。今日はルカの福音書8章です。1節から21節で、メインになる話はイエス・キリストの、例え話です。種まきの例え、これ何度も聞いて学んでいますが、何度も聞いて学ぶ必要があります。で、私の記憶のずっと遡って、小学生だった時に、聖書の言葉もしくはそのメッセージを、何を一番最後というか古い記憶は何かというとこれです。ルカではなかったですけど、確かマルコバージョンだったと思うんですけど、この種まきの例えの話です。小学生のだった私のその記憶にもはっきりと残るくらい、印象深いというか、分かりやすいというか、その覚えやすいというか、そういう話なんですが、実は読めば読むほど、学べば学ぶほど深いです。そしてこの自分の心の内を照らすものです。で、今日もこの御言葉を学びながら、イエス・キリストのこの御言葉に耳を傾けながら、私たちの心を探っていただきたいです。タイトルにもありますけど、イエス・キリストの言葉を、御言葉を、神の言葉をどう聞きますかってことです。どのような態度で、どのような心で、それが、今日のメッセージのタイトルです。であり、イエス・キリストの、語っておられることです。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの前に出て、あなたを賛美し、そしてこれからあなたの言葉を学ぼうとしています。私たちの心をあなたが探ってください。どうか私たちに良い聞く態度を与えてください。イエス・キリストが語る言葉の一つ一つに飢え渇き、理解を与えてほしいという思いもどうかお与えください。これからの御言葉を聞き学ぶ時間が、私たち一人一人にとって有意義なものとなりますように、どうぞ導いてください。また御言葉を分かち合う私にも、あなたの力と知恵が必要です。どうか私をお助けください。そしてイエス・キリストが語られたことを余すことなく分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では早速ルカの8章です。まずは1節から4節まで。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。イエス・キリストに同行していた人たちがここに、全員ではないにしても、記録されています。まず十二弟子です。イエス・キリストはそのルカの4章を見てみると、今開けませんけど、そのガリラヤの周辺を回ったという記録があります。もしかするとこの十二弟子として選ばれた人たちもその時に一緒にいたかもしれませんけども、この宣教旅行2回目なんですけど、十二弟子としてその、正式に任命された後の初めての伝道旅行であります。その十二弟子がイエス・キリストと一緒にいました。その十二弟子だけではなくて、女性たちもいました。で、その女性たちというのは悪霊や病気を治していただいたというふうに記録されています。一人目は、何人かの名前がありますが、一人目はマグダラのマリアです。マグダラのマリアについては、どのようにイエス・キリストに出会ったかはわかりません。でも、わかるのは、このマグダラという町がガリラヤのこの周辺にありまして、で、そこの出身だったというふうに、考えられています。で、ここにあるように七つの悪霊に疲れていた女性です。まともな生活は送れてないはずです。 1つの悪霊でも大変なのに、7つの悪霊に疲れてたとなると、もう普通の生活は送れないです。そのような女性だったんですが、聖書にはこれ以上の詳細の記録はないですが、イエス・キリストが彼女に出会って、でどのようにかは分からないけど、そのイエス・キリストが彼女から7つの悪霊を追い出したということは、はっきりと書かれていて、そしてその感謝を持って、このマグダラのマリアはイエス・キリストに従ってきました。イエス・キリストの十字架を遠くの方から見ていたし、またイエス・キリストの、復活の朝、他の女性たちと一緒に、彼女もイエス・キリストの墓に行ったことが書かれてありますし、またこの、マグダラのマリアに復活のイエス・キリストが初めにその姿を現されたという、その恵みの象徴ですよ。人からそののけものにされて、なんか毛嫌いされて、気持ち悪いと思われて、もう全然価値がないやつら、ない女性みたいな、そんな感じで思われてたのに、イエス・キリストが愛して、癒してあげて、追い出してあげて、そしてその復活のご自分の姿を一番最初に彼女に表すわけだから。このマグダラのマリア。クーザの妻ヨハンナ。クーザというのはヨハネの執事とあります。あ、ごめんなさい。ヘロデの執事。ヘロデというのはヘロデアンティパスでしょうね。で、そのクーザの執事。で、執事というのは当時、その主人の財産の管理を任されるものです。なので、相当、この、信頼されてないと、この執事にはなれません。自分の全財産を管理させる人が、そのもし私たち、くすねるかもしれないみたいな。そういう、信頼できない人だったら任さないですからね。だから、このクーザはヘロデに信頼されていたはずです。だから、マグダラのマリアは社会的にものすごいその地位が低い人。でもこのクーザの妻ヨハンナというのは、その社会的にすごい地位の高い人です。だからその両者、両極端と言われるよう、思われるようなその女性たちがそこにいるわけです。スザンナという人は誰かはわかりませんが、スザンナという人もいました。で、その他の女性たち。この女性たちというのはどういう人たちかというと、自分の財産を持って彼らに仕えていた人たちです。ある程度のその大所帯で移動している、その旅行しているとか、その宣教旅行をしているので、その別に彼らは働いているわけじゃないんですよ。イエス・キリストたちはね。なので、その自分がその与えられているとか、自分が持っているその財産を持って、その食べ物を買ってきたり、また着るものとかをその繕ったり、いろんなその財産を持って使えるというのはそういうことですよ。そういうふうにこの女性たちがしていたと。で、当時のラビたちは、その女性たち、女性を基本的にはこの、下に見てるので、同行させないんですよ、自分の旅には。なぜかというと、別にその誘惑に遭うとかそういう話ではなくて、女性はその御言葉を聞くに値しないと思ってたんですよ。そう思われてたんですよ。でも、その古代というか昔のその時代というのはそういうのが多くありますよ。イエス・キリスト以降ですよ、それこそ。その男性、女性、人種、関係なしに、その平等に神のその言葉を聞く。そして、その、平等にイエス・キリストを信じる信仰によって救われるというふうに、この平等を打ったというか、この本当の平等を伝えたのはイエス・キリストですよ。神の前に男性も女性もある意味価値がないんですよ。だってみんな神の前に罪を犯してるわけだから、神から良くしていただく価値なんて私たちにはないんですよ。けども神は恵み深い方なので、男性に対しても女性に対しても同じ恵みを持ってその接してくださるわけです。イエス・キリストは、仕えるためにこの地上に来られましたが、と同時に、このようにその女性たちに、また弟子たちにも含めて、仕えてもらうことに、遠慮してないんですよ。厭わないんですよ。仕えてもらうことに。プライドは私たちが持ってる。人に仕えてもらうっていうのを嫌います。なんかやってもらうと自分が何かできない人みたいな、そんなん自分でできるしみたいな、別にいらないですって、助けてもらったらありがたいのに、その自分のプライドでこんなん自分でできるしみたいな、そういうことを言います。それはプライドです。プライドがあると仕えてもらうということはすごく大変です。仕えてもらったり良くしてもらったりすると、申し訳なく思ってしまうことがあります。そういうのっていうのは、なんかその人に対して借りを作るような、貸しを作ってしまうような、その感覚になるからです。いや、いいです、いいですって。 助かるのに、ただありがとうって受け取ればいいのに、こういうところ日本の文化なのか日本人の気質なのかわからないんですけど、差し出されたらそんないいのにって言って、そしたら返せよって言いたくなるんだけどそんないいのにって言いながらもらうんですよ。そうじゃなくて、ありがとうって言えば気持ちいいのにね、受ける方も与える方もね。で、この仕えてもらうということに関してパウロはこのように言ってます。ローマの13章の8節、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。もしその人が愛するイエス・キリストに従って愛したいというその思いがあるのであれば、その愛されることを拒否してはならないですよ。仕えてもらうことに私たち遠慮しても、遠慮する必要はないですよ。私たちも同じように神に愛して、イエス・キリストに愛していただいたように、神に愛していただいたように愛せばいいだけの話なんですよ。教会の中では互いに愛し合うんですよ。互いに使い合うんですよ。互いに励まし合い、互いに支え合うんですよ。イエス・キリストに支えてもらうという意味で。この互いにというその関係が私たちの中からなくなってしまうと、この教会でなくなります。私たち互いに愛し合うんですよ。だから、愛するということをやめてはならないし、愛してもらうということを拒否してもならないですよ。でも私だけを愛してみたいな受けるだけでも与えるだけでもバランスが悪いです。互いに愛し合うわけだから使えてもらうし使えるんですよ。だから愛することに関しては何の貸し借り、その貸し借りというのはないですよ。どんどん愛せばいいし、どんどん愛してもらえばいいです。ただし他のことで貸し借りがあってはならないんですよ。そうすると相手に対して悪いなっていう思いとか、遠慮する思いとか、本当のことを伝えないといけないのに伝えられなかったりするんですよ。相手の方が上になっちゃうから。愛するということ、もの以外で、ものとかお金とかいろんなものでその貸し借りをしてしまうと、だから何の借りもあってはならないって。ただ愛するということに関しては思う存分やりなさいってことですよ。4節から15節までは種まきの例えです。まずは4節から8節、この、例えの話を読んでみましょう。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。例えというのは、聞く耳のある者のためのものです。例えというのは、御言葉の真意を、この意味を、私たちの身の回りのものを使って表したものです。私たちの例えばっていう、その例えと、イエス・キリストの使う例え話とはちょっと違います。なぜかというと、そのイエス・キリストの例えというのは、簡単に理解できるものじゃないからです。この種まきの4つの例えを聞いたところで、私たちその種明かしを知ってるんですよ。それが一つ一つ種、その道端に落ちるというもの、これからイエス・キリストがその説明してくださることを私たち何度も聞いてるので、その点と点がつながって、ああ、わかりやすいとかってなるんですよ。けど、その説明全くなしに、いきなりイエス・キリストがこれから大切なことを語りますよ。ある人が種まきに出かけたみたいな、この話をされたら、ん?っていう。だから何なんでしょうっていうふうになります。だから決してそのイエス・キリストの例え話は簡単に理解できる話ではないです。イエス・キリストはこの真理を話して、神の言葉、御言葉を語ってるんですよ。御言葉というのは私たちの頭だけで理解できるものじゃないんですよ。 聖書を一つとっても全部とってもどんなにその賢い人がこの聖書を読んだところで聖霊の助けがなければ御言葉を理解することはできません。文学博士とかそういう人が聖書を読んだところで何これってなります。霊的な真理はあくまでも聖霊によらなければ本当の意味で理解することはできません。聖霊は私たちそれぞれの隣におられたり、イエス・キリストを信じたら私たちのうちに住んでくださって、その御言葉の意味を教えてくれるんですよ。だからただ聞いてるだけっていうのは聞く耳を持ってるんじゃないんですよ。これはどういう意味なんだろうか。イエス・キリストはこれはこれをこういうことによって何を意味してるんだろうか。このイエス・キリストの言葉は私の毎日の生活にとってどのような意味があるんだろうか。教えてほしい。知りたい。そういう思いで聞かないと、その私たち聖霊の声を簡単にその無視してしまいます。聖霊は語っておられるんですよ。常に。でもそれが聞こえないんですよ。自分の頭の声が強すぎて。は、わかんないしって。私どうせこれ聞いてもわからんしって。そうやってその自分でロックしちゃうんですよ。わからないっていうふうに。でもそこから先わからないから教えてくださいだったらいいんですよ。わからないからそのもっと知りたいだったらいいんですよ。だからわからないからもういいやってパツンと切ってしまったらそこで終わりなんですよ。私も聖書のことをすべて理解してません。聖霊抜きにこの聖書の御言葉を分かち合うのか絶対できないです。どんなにその私が頑張ってこれを仕込んでその分かりやすく伝えようとしても全然伝わらないです。聖霊によって私が語らないのであれば、もし私がその御言葉を分かち合うことによって皆さんの心になんかその光が灯って、それがこの励ましになったり、このザクザクって刺さってうって、そしてやっぱり私は神の助けが必要だとか、そういうふうにその思われるんだったら、それは私ではなくて聖霊が皆さんに語ってるんですよ。例えというのは聞く耳のあるもののためのものであり、そして聞く耳のあるものというのはこの霊的な真理を教えてほしいって願っている人たちのことです。9節と10節。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。神の国の奥義を知ることが許されている人たちと許されていない人たちがいるということです。エコひいきではなくて、神の国の奥義を知ることが許されている人たちというのは、弟子たちのように知りたいという思いで聞く耳を持ってイエス・キリストの言葉に耳を傾ける人です。許されていない人たちというのは、見ていても見えず、聞いていても悟らない。たとえ神の国の奥義を弟子たちに対して語ったことをそのまんまそのような人たちに語ったとしても、彼らは見ようとも聞いて悟ろうともしないんですよ。思いがないから。本当の意味で理解したいという思いがそもそもないので、ガチンコの御言葉の言葉を、御言葉の真意を、本当の意味をその人に語ったとしてもスルーしちゃうんですよ。どうせ聞くつもりがないから、知りたいというふうにその思いがないから。だから真理を伝えても、はっきりと伝えても意味が分かんないですよ。意味が分からないとか悟ろうとしないんですよ。だからイエス・キリストはその人たちのことをこの切り捨てるんではなくて、そもそも聞く耳を持たないので、だからその神の国の奥義は直接語らないんですよ。その代わり彼らの身の回りのものとか状況が登場する例えを話すと、ああ、例え、種まきね、知ってる知ってるって。種をまいて、今みたいにこの穴開けてとか、そんなんやらないから、ポットに入れて、それを移し替えるとかじゃなくて、その、今でもその中東はそうですけど、ここに、腰の方に袋の中にたくさん種が入ってるんですよ。それを、パラーンってこうやってまくわけですよ。パラーンって。 それでもある意味その風に吹かれて道端に落ちるのもあるな、その岩地に落ちるのもあるな、確かに茨が生えてくるところに落ちるのもあるな、そして中にはものすごくその成長して100倍の実を結ぶのもあるな、そうやってその自分の身の回りのこと、自分の身の回りの状況がその登場すると、うん、それはどういうことなんだろうというその興味を持つようになるんですよ。そうすると興味を持って聞き始めると、もうちょっと聞いてみたいな、ん、じゃあこれ今こういうこと言ったんだけど、この種まきの種って結局どういうことなんだろうって知りたいという思いが出てくるんですよ。だからイエス・キリストは大勢の人に対してその分かりやすくというよりも、興味を引くためにその自分、その人たちの聞いてる人たちの身の回りのことを使って例えを話すんですよ。そしたら聞く耳を持つようになるからです。現代の私たちには聖書があるんですよ。例えもここの中にあるし、奥義も全部この中にあるんですよ。そこで質問ですよ。私に、皆さんに、この御言葉に対する聞く耳を持ってるでしょうか。私たち下手したら何冊も持ってるんですよ。家にもあるし、職場にもあるし、なんかデジタルのものがスマホにも入ってるんですよ。どれだけ私たちはこの御言葉を聞きたい、知りたい、教えてほしい、そのように思ってるでしょうか。聞く耳のあるものは聞きなさいです。イエス・キリストはこれからあと、例えの解き明かしを弟子たちにします。教えてほしいというから、その真意を教えるんですよ。11節、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。まず1つ目、種というのは御言葉だって、神の言葉だと言ってます。信仰を聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるんですよ。私たちこの種がなければ、御言葉を読まなければ、御言葉を聞かなければ、御言葉を悟らなければ、御言葉を理解しなければ、信仰のしの字も出てきません。御言葉を抜きに信仰が成長するとか、御言葉を聞いて理解することなしに、その愛という愛するということができるようになるということは決してないです。私聞いたことないです。種も何もないのに、そこからなんか植物が出てきて実がなるなんて、この辺のたくさんある雑草だってそうじゃないですか。こんなん目に見えないというか全然気がつかないところでいっぱいその種が運ばれてくるわけじゃないですか。そうやってその生えてくるんですよ、いろんなものが。種がなければ成長もないし、実も結ばることはないです。だから私たちのこのイエス・キリストを信じる者として歩む生活の中に御言葉がないというのは基本ありえないです。御言葉がなければ成長も実もありません。蒔いた分だけ刈り取ります。ですよね。まかなかったら何も収穫できないし、一粒まいたら一粒から出てくるそのうまくね、実が結ばればそれだけですよ。十粒まいたらそれだけ分収穫します。百まいたらそれだけ分、簡単な話です。種は御言葉です。12節、道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。道端に種が落ちるということは、御言葉を聞いても心に残らない人のことです。道端というのは踏んづけられてて、みんながその通るのでものすごく硬いです。そこにその種がまかれたところで、その種が発芽して根を張るということはできません。あまりにも硬いから。御言葉を聞いても心に残らない人、この教会堂を後にしたら聞いた御言葉を一切思い出せない人思い出さない人、今日の夜自分に聞いてみてください。今日何学んだんだっけって、昨日のご飯、お昼ご飯何食べましたかって言われて3秒で答えられますかみたいな、そんなぐらいのレベルになっちゃってる。じゃあ一昨日の朝ごはんは、1週間前のお昼ご飯は何でしたか。もう覚えてないですよ。なんでかっていうと、 その毎日のように毎日の生活の中でいっぱいその食べたり、その飲んだり、いろんなところをやったりするから、その大切なことじゃないので自分にとってそこまで。なので何を食べたかなんてもう完全に忘れるんですよ。御言葉も一緒ですよ。もしその自分の心があまりにも硬くて、その一切その御言葉を聞く耳が持ってなくて、それで全然その悟ろうとしないのであれば、ここをその後にした瞬間、他のいろんなその情報で上書きされてって、それでもいつの間にか聞いた御言葉っていうのが聞かなかったと同じぐらいになっちゃうんですよ。御言葉はこのように一緒に学んでいても一切心に響かないんですよ。何言ってんだか御言葉を聞きながら毎回寝たりするんですよ。意味わかんないから。意味わかんなかったら寝るしかないですよ。私も大学の授業とかで全然わかんないその授業があったり、この先生何言ってるのかなって、私が 悪いんでしょうね。8割ぐらい私は悪いんですけど、今聞いたら多分こんな面白いこと言ってたのかってなるかもしれないけど、私興味がなかったり理解しようとしないから、その先生が言ってること、だからもうあとはもう思考が停止してきて、おーってなんか眠くなるんですよ。教会にいながら私毎回寝てたことがあります。ごめんなさい地蔵さん、正直に認めます。興味なかったんですよ。教会に行くは行ってたんだけど興味がなかったんですよ。知りたいとか、その理解したいっていう、その御言葉が自分の人生の中にどのようにその作用する、そんなのなんて考えてもなかったんですよ。だから一切心に響かないし、いい言葉だなぐらいで、でもお昼食べたらもう忘れてるんですよ。それぐらいのものです。そして毎回寝てたりするんですよ。聞いた御言葉を一切理解しないんですよ。霊的な面があるからね。だから求めないから理解できないんですよ。悪魔が心から、その人の心から御言葉を持ち去るんだって。悪魔は私たちのその心に御言葉の種がまかれて、それがその芽を出して、そして実を結ぶことを嫌うんですよ。なぜかというと、悪魔の仕事は私たちを神から盗んで、神との関係を殺して、そして自分と一緒に私を滅ぼしたいんですよ。だからこの御言葉を持ち去ってしまうんですよ。聞かせないようにするんですよ。自分の生活のことで頭いっぱいになるんですよ。御言葉が語られるときに、今日のお昼じゃあ何食べようかなとか、大谷さんどうなったかな、そうやってそのいろんなことで、今日の町民運動会みんな元気かな、いろんなことでなんかもう頭いっぱいになって、もう御言葉どころじゃなくなるんですよ。昨日起こったこととか急に思い出したりするんですよ。全然忘れてたようなその嫌な思いとかっていうのを、その悪魔は思い出させてしまう、来るんですよ。許されたはずなのに、それがまたまたフラッシュバックして、そしてなんかそれで頭いっぱいになっちゃって、語られた御言葉全然覚えてないんですよ。悪魔はそういうことしてくるんですよ。あとは私が変なことなんか言っちゃって、それでなんか、うわっ、ジローさん今日あんなこと言いよったみたいな、あんなこと言いよったがずっとこの頭の中で回るんですよ。今間違ったとか、そんなことでずっと回るんですよ。一度、それこそまた大学生の話ですけど、時に、そっちゅう、っていうその先生がいたんですよ、大学のね。で、60分の講義の中で、って何回言うか数えようぜって友達をやってたことがありますよ。その人が言ったこと何にも覚えてないですよ。そんな揚げ足ばっかり取って、何にも覚えてないですよ。そうやってなんか、その御言葉を聞く、その機会に、いろんなことなんか、思いとして入れてくるんですよ。携帯が鳴ったりして。でそうやってその御言葉に対して心を固くなにするんですよ。でなぜそんなことするかというと、その人が聞いた御言葉を信じないようにですよ。御言葉は種なんですよ。それを信じないってことは、その種が一切芽を出さないってことなんですよ。実を結ばないってことなんですよ。そしてその聞いた御言葉を信じなかったらどうなるかというと、救われないんですよ。どんなに御言葉を聞いていても、心から御言葉が持ち去られたとしたら、その人は救われないんですよ。だからまずいんですよ。自分の心が道端であるんであれば、救いを求める必要がありますよ。もしくは、救われたことを本当に思い出す必要がありますよ。教会に来て御言葉を聞くことは、私たちを救わないんですよ。聞くだけだったら。 御言葉が私たちの心に残って、私たちは救われる必要があるということを認める。そして神の愛や罪についてのその御言葉が私たちの心、考えや言動にその与える影響が現れ始めて、そこで初めて、ああ、神が私のことを救ってくださったって理解できるんですよ。本当に心で理解して、イエス・キリストの十字架によって、その犠牲によって、私の罪は許されたんだって。許されたから、私は神からその責められることがないんだって。だから、私がこの地上のその生活が終わったら、その天国に行くんだって。死んだらみんな天国に行くっていうのは嘘ですよ。そんなんだったらイエス・キリストを信じる必要なんかないですよ。罪が許されないと。許されるから、私たちは許されたというこの感覚というかこの確信があるので私は死んでもイエス・キリストと共に永遠に生きることができるって天国で過ごすことができるという確信を持つことができるんですよ。13節、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。岩の上、岩地、御言葉を聞くんですよ。この人はその信じて救われてるはずです。聞いて喜んで受け入れるのでその御言葉を聞いて慰めとか励ましを得るんですよ。ああよかった、よしじゃあやってみようって、そういうその感情が湧くんですよ。けど試練が来ると身を引いてしまうんだって。人前でイエス・キリストを信じているということを表明しないといけないときとか、私もイエス・キリストのことを知らないと言ったことがあります。それをグレーゾーンに持ってって、まあ、教会には行ってるけど、まあ、そこまでなんか、一生懸命じゃないんですよ、みたいな、そんななんか、わけのわかんないアピールをしようと、したことがあります。試練といっても、私たちにとっては。当時の試練というのは、その命がかかるんですよ。迫害されてて、そして処刑されたりするそのような迫害なんですが、私の毎日の生活の中にある迫害とも言えないようなその困難というのは、その程度のものなんですよ。イエス・キリストのことを私信じてますよっていうことが、なんかうーってなっちゃったりするようなものですよ。もしくはイエス・キリストにその御言葉を聞いて励まされてキリストに応答しようって、じゃあ毎日祈ってみようって、毎日このことを祈り続けてみようっていう時に、そのテレビが私の誘惑になるんですよ。しょっぽいですよ。命がかかるとかじゃないのに。スマホのアプリとか、友達からの連絡とか、そういうものがその試練になりうるんですよ。御言葉を疑う思いとか、その状況が試練になるんですよ。神が愛してると言ってるのに、なんで愛してるんだったら私にこんなことが起こるんだ。そんな感じですよ。そういうその試練が来ると、身を引いてしまうんだって。マタイの福音書では13章ですけど、この同じような、この種をまく、種まき、ある人が種まきに出かけたというその例えがあります。マタイの13章によると、6節に。この太陽が昇ると焼けて枯れてしまったとあります。だから試練のことを太陽というふうに言ってるわけですよ。植物の成長において、太陽というのはものすごく、ものすごく大切です。太陽がないところ、光のないところで植物は育ちません。光合成しないといけないから。だから本来、太陽、つまり試練というのは、私たちの成長に欠かせないものなんですよ。だけど、岩地の上に、岩地のような心であれば私たちが、その試練が来ると、本来は私たちを成長させるような、そのものが、私たちにとって命取りになるんですよ。ゲームオーバーになっちゃうんですよ。太陽が昇ってくると。なぜか。6節を読んでみると、また別の種は岩の上に落ち生え出たが、水分がなかったので枯れてしまったって。心が岩地状態である原因はなぜその岩地なのか、なぜ太陽が昇ると、なぜその試練が来ると枯れてしまうのか、それは水がないからです。心が伴わない。頭でっかちな御言葉の理解とか。イエス・キリストの十字架について述べてくださいと言ったら AI とかにやったらガーって出てきます。いっぱい そんな感じですよ。イエス・キリストの福音って何ですかって言われたら、ここにこう書いてあって、ここにこう書いてあって、十字架はこういう意味で、復活はこういう意味ですって。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはその罪許されて、義と認められて、その聖霊が与えられて、神とのその関係が、その親しい関係が与えられて、アバ父よとお父さんと呼ぶことができて、なので私はイエス・キリストと共に共同相続人となって、神の国を相続するんです。イエイみたいな。でもそこに何の感謝もなかったりするんですよ。聖書を開けるようになったところで、その御言葉に対してその感謝してたり感動してたり、その心のに何のその御言葉が入っていかないような状態ですよ。水分がないんですよ。カラッカラなんですよ。そういう理解があっても、その理解はカラッカラなんですよ。私の行いにもし愛が ないんであれば、愛が伴ってないんであれば、その行いはカラッカラなんですよ。そこには何の喜びもないんですよ。何の平安もないんですよ。愛の実は喜びですよ。平安ですよ。私たちが奉仕しているときにそこに喜びがないんであれば、それはカラッカラで岩地の状態だってことです。信仰があると言っていながら、私のその毎日の生活の中に悔い改めがないんであれば、その信仰はカラッカラです。水分がないんですよ。だから何かその難しい状況になった時に、すぐに干上がって、そしてその種は、聞いた御言葉は一気に枯れてしまうんですよ。そしてイエス・キリストを信じていて教会に行っていてもフェロシップがないのであれば、そのクリスチャンとしての歩みはカラッカラですよ。一匹狼ではなく、私たちは群れの羊なんですよ。一緒に集まって励まし合って、愛し合って、支え合って、イエス・キリストを指差し合って、そうやってその互いに愛し合うという、愛し愛し合われ、使え使えてもらえ、そういう関係の中で私たちは生きていくんですよ。それがなかったら、クリスチャンとしての歩みは水分のないカラッカラな状態です。この水分を私たちに与えてくれるのは聖霊です。聖霊が私たちのうちでその働かれるとどうなるかというと、聞いた御言葉、理解した御言葉というのが、その私たちの心にもっとその生きてくるんですよ。感動とか感謝とか平安とか喜びを聖霊が与えるんですよ。頭だけの理解ではそんな喜びはないんだけど、聖霊が私たちのうちで働いて、そのみずみずしいその水分となって私たちの心を潤してくれるんですよ。だから、その行いにしても愛が伴うし、喜びが伴うんですよ。信仰にしても、ああ、本当にこんな私を、価値のない私をとかって言っていながら、その価値のどれだけないのかということが分かってなかったりするんですよ。それカラカラです。でも聖霊は自分がどれだけ価値がないかということを教えてくれるんですよ。そして、どれだけ神がその私を愛しておられるかということを教えてくれるんですよ。聖霊は私たちの心に水を注いでくれるんですよ。だから聖霊の助けがなければ、聖霊なしに、もし私たちがその御言葉に向き合ってたり、聖霊なしにクリスチャンとして歩んでいるのであれば、私たちはカラッカラでしょっぽい試練の中で枯れていくものですよ。次、茨です。14節、茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。茨の中も同じように、その御言葉を聞いて成長します。そして実を結ぶという、その手前まで行きます。もしかすると、その実が入るためのこの実っぽいものはできるかもしれないです。殻みたいなのは。だけど、その実がそこに入って熟するっていうところまでいかないんですよ。茨の中にまかれる。なぜその実が熟するまでに至らないかというと、茨に押しつぶされてしまうからだというふうにイエス・キリストは言っています。茨というのは何なのか。聖霊が私たちのうちで働いて、神に応答しようという思いを与えてくれます。その聖霊の働きがぐーってその働きが生まれてくるところで、霊的でないものに私たちが思いを向けて、 聖霊が働こうとしておられるところに自分の思いを向けるんじゃなくて、自分の肉やこの聖霊が行っているものでない肉的なもの、霊的なものでないものを優先し始めると、聖霊の働きというのはとどめられてしまいます。せっかく聖霊がその私たちの心の中で働いていくぞっていうこの思いを与えているのに、この勢いがあるのに、そのそこに乗っからないで自分の肉を優先させると簡単に押しつぶされてしまいます。茨、肉的でないもの、肉、ごめんなさい、霊的でないもの、肉というのはどういったものかというと、イエス・キリストは3つ挙げています。この世の心遣い、富、快楽です。3つ目のこの快楽というのは何もその性的な話じゃないです。なんか快楽っていうふうになると、あのに日本語的にですよ、日本語的になんか性的なその快楽っていうようなその印象がありますが、その快楽というのはその別に性的なことだけじゃないです。ヤコブの4章1節から3節、ちょっと長いんですけど、この快楽というふうに訳されているのは、ギリシャ語ではヘドネーって言います。でここにある赤い欲望と快楽っていうのは同じヘドネーです。読みます。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。だからこの快楽というのはその欲望なんですよ。自分のやりたいことなんですよ。聖霊が私たちに与えてくださるその神に応答すること、その神の愛にとどまること、イエス・キリストを信頼すること、信じること、それ以外のところから来る思い、やりたい、欲しい、羨ましい、そういう思いが全部欲望です。このヘドネです。じゃあそんな私たち、そんな状態にあるんだったらどうしたらいいのか。本当に大切なものに私たちの目と心を向ける、もしくは向け続ける必要があります。この世の心遣いというのはなぜ起こるかというと、私たちの周りの人を恐れるからです。周りの人の反応を恐れるからです。自分がどう思われるんだろうって。詩篇の130篇の4節、しかしあなた方が許して、あ、ごめんなさい。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私たちが神の国を相続するかどうかというのは、つまりもっと平たく言うと、天国に行くかどうかというのは、自分の罪が二つに一つです。全く罪を犯さないか、罪を犯すんだけど許してもらうか、どっちかです。全く罪を犯さない人なんて私見たことないです。私自身を含めて天国に行ける唯一の方法は私の犯してきたその罪罪を、私のこれからも犯すであろう罪をイエス・キリストになって許してもらうという方法だけです。だからイエス・キリスト以外の方法で神の国を相続することができないんですよ。だからです。どんだけ良い行いをしても今までのその悪い行いを帳消しにすることができないんですよ。神が許してくださるから。私この神に許されないと天国に行けないんですよ。だから恐れるべきは私のその罪を許す権限のある人ですよ。私の周りにいる人たちは私の罪を許す権限なんかないんですよ。だけど神にあるんですよ。だからこそ神の目を恐れる必要があるんですよ。これは神にとって受け入れられるんだろうか。これを、この私の思っていることは、私のやってることは、言ってることは、この私を許してくださる神が喜んでくださることなんだろうかって。そうじゃないと許されないんだったら、私終わりですもん。この地上で何と思われたとしても、永遠の世界で神が私のことを、あなたは、私の目には、傷もない、責められるところもない、シミのないものだって。シワのないものだって言われた方がいいですもん。そこに目を留めるんですよ。何を恐れるか。また手もての第一手もての6章の17節、その富の惑わしに対してですけど、本当の富は何か。第一手もての6章の17節、この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように。お金持ってるからといって高ぶるなよと。また頼りにならない富に 望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。私たち頼りになるからその富を欲しがるんですよ。お金があったらその安心だとかって思っちゃったりするんですよ。でもそんなもん分かんないですよ、お金なんて。またお金は私たちに天国行きの切符を与えるものじゃないから、お金で人間関係を買うことはできないし、お金で安心を買うこともできません。でも神は私たちにすべてのものを豊かに与えてくださる方なんですよ。なおかつ私たちにを楽しませてくださるんですよ。この地上にあっても私たちがその楽しいというその思いを思いの中にで生きれるように、楽しんで喜んでいられるように神はしてくださるんですよ。だから禁欲主義みたいな、イエスキリストを信じたらね、この人でもあれもしてもらったらもう全然楽しむことないみたいな、そんなのは聖書も全く知らないんですよ。どれだけ嬉しくて、どれだけ神が楽しませてくださるか、本当の富は何なのか、そこに目を留める必要があります。またその自分の快楽を追い求めて、霊的なものに精霊の働きを止めないように、ガラテヤの5章16節と24節と25節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。これが16節24節と25節。キリストイエスにつく者は自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。で、聖霊によって私たちが導かれるのであれば、聖霊が私たちの心に与えてくださる思いとか、その声に従順になるのであれば、私たちはその肉の欲望に負けることはないです。聖霊が私たちの肉の思いを殺してくれます。イエス・キリストにとどまること、御言葉をその学ぶこととか、それをもっと知りたいなという思いをそれより与えてくださるんですよ。もし私たちが願うなら、この御霊によって生きる、聖霊によって生きるということを追求するんであれば、それがどういうことか教えてくださいって謙虚になって神に聞くんであれば、また周りの兄弟姉妹に聞くのであれば、私たちは肉の欲望を満足させることはないですよ。そして15節。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。正しい良いこと心で御言葉を聞くんだって、そうしたら実を結ぶって。御言葉をしっかり守るんですよ。よく耐えるんですよ。面白いですね。その実が結ばれるには耐える必要があるんですよ。すぐにはならないから、トトロみたいにこうやって伸ばすことできないから、えいって実が結ぶまでは時間かかるんですよ。だけど忍耐するんですよ。必ず実が結ばるはずだって、必ず神が成長させてくださり、必ず神がこの私に実を結ばせてくださるはずだという、その神に信頼するというその土台の上に忍耐というのがあるんですよ。そうすると100倍、他のところでは30倍、60倍、100倍の実を結ぶと言ってます。この人ははっきりと救われていて、罪の許しを確信してるんですよ。だから、御言葉を聞き、理解することを願ってるんですよ。こんなにも愛してくださる、こんなにも恵みを注いでくださる方をもっと知りたいんだって。でも、それを行おうとするとできないことがわかるので、その聖霊の助けを求めるんですよ。そうやってその聖霊によって生きることをその追求し、神を信頼しよく耐えるんですよ。そしたら私たちの心というのは良い地に変わっていき、そして30倍、60倍、100倍の実を結びます。16節から18節。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものもありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。与えられた光を 人々に見えるようにしなさいと。光というのはこの文脈で言うと御言葉です。真理です。私たちその光を御言葉を真理を知って与えられているんですよ。なので神が私たちに与えてくださるその機会を捉えて、周りの人たちにこの光を、神の言葉を、その真理を見えるようにする必要があります。神がどれほど愛に満ちておられる方で、私たちに許しを与えてくださる方なのか、どれだけ恵み深い、深い方であること、恵み深い方である方かということをその表す必要があるんですよ。御言葉によってその明らかになった罪とは何なのか、その罰とは何なのか、イエス・キリストを信じる生き方というのはどういうものなのか、私たち毎日の生活を通して周りの人たちにその光となってそれを表す必要があるんですよ。大変と思いますか？大変じゃないんですよ。なぜかというと、実を結ぶと、この真理は私たちを通して勝手に光り輝くからです。実が結ばれると、その木を見ると実が結ばれているのが見えるんですよ。そのように、本当にその御言葉を聞いて教えてくださいって。それがその私たちのその心に実を結び始めて、愛の実がその結ばっていくと、そうすると私たちの毎日の何気ないその言葉とか、態度とか行いとか、そういったものがその他の人たちからは光となって輝くんですよ。なんか違うなって。イエス・キリストのことを伝えなきゃって、えほうってやる必要ないんですよ。一生懸命頑張る必要ないんですよ。ただ神の言葉を聞いて理解して、ああよかったって、主ありがとうございますって、そうやってその味わってたら、神の愛を、御言葉に生きていたら、その聖霊によってその導かれていたら、聖霊の助けを求めて御言葉に生きるということを、御言葉の通りにその毎日の生活の中でその生きていくということをしていたら、勝手にその光り輝くんですよ。だから全然難しくないですよ。ただし聞き方に注意しなさいと。持っている持っていないというのは、何を持っているのか何を持っていないのかというと、御言葉を聞く耳です。そして御言葉に対する理解です。それを持っているか持ってないか。持っていないものは取り上げられてしまうんですよ。でさらに持っている人たちに与えられちゃうんですよ。だから取り上げられる方じゃなくて、さらに与えられる方でいたいですよ。聞き方に注意しなさいって、どういう聞き方か、それは心の状態です。先ほどイエス・キリストがその種まきの例えを話されたこと、これを私の自分自身にその当てはめてみるんですよ。自分の心の状態はどうなんだろう、私の御言葉に対する聞き方はどうなんだろう、そうやって判断するんですよ。19節から21節、最後です。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちは神の言葉を聞いて行う人たちのことです。人たちです。ちなみにイエス・キリストの兄弟たちというのは、ヨセフとマリアの間に生まれた兄弟たちですが、イエス・キリストの復活まではイエスのことを全然信じていませんでした。そう書いてあります。ヨハネの7章です。5節。もし、前に出ませんよ。ヨハネの7章の5節を、もし、興味があったら開いてみてください。彼らは信じていなかったと書いてあります。神の言葉を聞いて行う人たちのことをイエス・キリストは家族として認識します。教会というのは、教会の人間関係はこの家族に当たります。同じ教会に集っているから私たちは一つの家族ではないです。同じ教会に集まっていたとしても、そこにイエス・キリストのことを信じてなかったり、キリストの言葉をその従おうとする人がいないんだったら、その人は家族じゃないです。同じ教会に集まっているからではなく、同じ御言葉を学び、同じようにその御言葉に応答するから家族になるんですよ。霊的な。この心安さは、イエス・キリストにある家族であるこの心安さは、この血が繋がっているという家族の心安さ以上のものです。私は断言しています。先日、そのタイで開かれたカンファレンス行きましたけど、初めて会った人に、 初めて会った人と、いろんな初めて会った人と食事をしました。前も話したと思いますけど、一人のその兄弟と、それこそ主にある話をしたときに、お互いがどのようにイエス・キリストに出会ってどのように救われたかを分かち合いました。お互いの話を聞きながらお互い涙しましたよ。初めて会った人と話、ご飯を食べている、夕食を食べている間ですけど、初めて会った人と話をして泣くんですよ。感動して。そして心安いんですよ。一緒に祈ることも、一緒に隣に座ることもめちゃくちゃ心安いんですよ。それが家族ですよ。イエス・キリストはそのように御言葉を聞いて行う人たちを家族として認識しました。私はイエス・キリストの家族として迎え入れられたはずですが、今はどうでしょうか。イエス・キリストはご自分の家族のことを御言葉を聞いて行う人だと言いました。神の言葉をどのように聞くのか、個人にとっても教会にとっても覚えておくべき大切な質問です。私はどのような心で、どのような態度でこの御言葉を聞いているんだろうかって。イエス・キリストを信じる者の歩みに欠かせない質問です。私たちはこの質問にどう答えるか。全然だって言うんだったら、神の前に助けてくださいですよ。許してくださいって言って。それができてるんだったら、神に対して感謝ですよ。私は応答する。この御言葉を聞いて応答したいんです。この御言葉に行きたいんですという心で聞いているかどうか。その心、その御言葉に従い、理解した言葉に従い、生き方を変えていただきたいって、そういう思いで聞いているのか。そして聖霊の助けをいただいて、この霊的な家族の中で、このフェローシップの中で成長したいという思いで聞いているかどうか。神の言葉をどのように私たちは聞いているでしょうか。それを覚えていられますように。そして30倍、60倍、100倍の実を結んでイエス・キリストの家族となって、私たちのこの関係がよりイエス・キリストにあって素晴らしいものとなっていきますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちの心を捉えてくださっていることをありがとうございます。けどいろんな日常の生活の中で、あなたの言葉から離れてしまったり、あなたの言葉よりも自分の思いや他の人の思いを優先させたりすることがあって、それぞれその信仰の成長の度合いというのは違ってきます。御言葉の種がまかれればまかれるほど実を結ぶ確率は高くなりますが、でも聞く耳を持たないと、どんだけ御言葉を聞いても、どれだけ読んでも、どれだけ学ぼうとしても、一切悟ることがないです。御言葉の前に、肉体的にも霊的にも寝ちゃいます。そのような状態に、ある人々をどうか助けてください。道端である人たちを助けてください。また、岩地のような、パサパサで、何のその水気ものない、クリスチャンライフを送っている人一人を助けてください。また、茨が育って、実を結ぶ前に、押し塞いでしまわれるような、自分の肉の思いが、世の心遣いや富の惑わし、また自分のそのいろんなことをやりたいよ、これも、これがやりたい、これが欲しい、そういう思いで、精霊の働きが抑圧されてしまうような、一人一人を助けてください。どうか私たち、それぞれがあなたの言葉を聞いて、それをもっと理解したいんですって。その御言葉に行きたいんですという思いを聖霊によって与えていただいて、それを受け取ってあなたに実際に祈り、求めて、そしてトライしていきますように、私たちを助けてください。そして30倍、60倍、100倍の実を結べますように、私たちのこの関係の中で、本当にそのお互いの実を見合うことができますように、またその実が光となって、私たちの内側から輝いて、私たちの周りにいる人たちに、食台の上に置かれた光のようになりますように。イエス・キリストのこの家族として私たちがますます一つになっていけるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。